レディオ 2.4kg。
はい、始まりました。レディオ 2.4kg MC のジョニーですけどもね、いや今週はあれですよ、うーちゃんにも今愚痴ってましたけど、忙しいんですよ。なんかね、あのまあまあまあ、短期のバイトですね、それが火曜日で終わったんですけど、で名残惜しくね、いやさよならなんて言いつつ、またどこかでなんて言いつつ、ちょっとうるっときつつ、そのまんま撮影があったんですよ。ちょっとあの本当ちょっと短い撮影だったんですけど、それがあってって言って、でなんだかんだまあ朝ぐらいまでかかってですね、でその後次の日ですね、つまり収録日が今日木曜日なんですけど、水曜日にその派遣、今登録してる派遣先から、あのバイトあるんだけどどうですかって来たんで、あ行きますって言って、今度また新宿まで行くんですよ。で朝の7時までバイトですよ、これ夜から。でバカだから、そのバイト行く前ですね、昨日のあのユニクロ行ったんですよ。ちょっとあの走る用のパンツ欲しいんだと、アンダーウェアのと思って買いに行ったんですよね。でそしたらタイツ売ってんですよ、スポーツタイツが、ユニクロ履いてみようと思って履いたんですよ。 SM S いけるかなと思ったら、 S きついんで、じゃあ M で行っちゃえと思って M 履いて、買うと走りたくなるじゃないですかね。バイトがそして11時からだったんですけど、夜のその前にね、6時ぐらいに家飛び出すんですよ。バッて、もうこんな家やだって言ってね、出てくわけで走りに行くんですけど、これがやっぱ時間に追われていたせいか、追われちゃいないんだけど、まあその後のスケジュールがあるせいか、ゆっくり走ろうと思ったんですけど、なんかピッチ上がったみたいで、だいぶあのでスポーツタイツギュッと締め付けられるんですよ。であっと思いつつ、いやこれ失敗だったかなと思ってバーッと走ってったら、タイムが割と短いんですよ、いつもに比べたら。ゆっくり走ろうと思っても5分6秒とかっていうわけ。いやおかしいな、だいたい俺今日もゆっくり走ってね、で、まあ、ゆっくり足作って、まあ、その近々 42.195km チャレンジしようなんて思っていたら、だんだん走ってるとペースが短くなっていくんですよ。で、はい、あ早くなる早くなるね、5分6秒って 500m ずつにそのペースタイムを言うんですけど、5分6秒5分4秒5分2秒っていうわけ。あれと思って、僕が今ねとりあえず目指したとこって10キロ50分以内っていうのを目指してるんですよ。これなんでかっつうと、俺のね友達が野球部のやつがいるんですけど、その彼が野球部時代にあの走るんだって10キロだけど、そのタイムリミットは50分らしいんですよ。で50分上回っちゃうと罰走がまたあるんだって、罰走とケツバットが待ってるんだって。でもその彼はピッチャーだったんだけど、もうゆっくりでいいやって言っていつも罰走とケツバット食らってたっつうわけ。で俺もそれは悔しいんでね、ちょっとこれはと思ってちょっとチャレンジしようと思ったんですよ。でそこが一つの壁だったわけ。だから今まで10キロ走ってもまあ1週間に1回あればいいかなぐらいなんですけど、10キロ走るのもまあ多い時は2回ぐらいとか走ってたんですが、これがねどうしてもその10分の、いや50分の壁を破れなかったわけね。ずっと10キロ50分ね。そうすると今までずっと罰走とケツバットっていうイメージがすっごい頭の中にあったわけで、これがずっと10キロを50分以内で走るっていうのはどうするかっていうと、だいたいね1キロ5分以内で走っていかなきゃいけないんですよ、単純計算でいくと。でそれがユニクロのスポーツタイツ履いたおかげなのか、コンディションが良かったのか、自分じゃそんなに良くないと思ったんですが、どんどんこう5分2秒とかって言ってくるでしょ。そうするとペース上がってくるでしょ、自分で自然的に上げていくでしょ。ガー行って7分ぐらいのとこから4分56秒って言い出したんですよ、だいたいキロ単位を、僕の iPhone が。これはと思って、でもそこから我慢なのね、マラソンは我慢だっていう風に思ったんだけど、ここで7キロぐらいから頑張ってあと3キロぐらい頑張って走っちゃえって思っちゃうと、こうするとなんつうの、その後のペースが乱れるって思うんで、ここをねひたすら我慢するんですよ。このペース上げたいとぐっとこらえる。今のペースでいけば必然的に10キロ50分以内でいけるんだからなっていうところでゆっくり走るんですよ。それでも4分56っていう風に言うから、うわーって最後の 500m になっても4分56秒ってまだ言ってるわけで、うわー ーって最後の 500m にかかると、あ、トップガンのテーマ曲でケニー・ロギンスが歌うデンジャーゾーンがかかるんですよね。ドゥドゥドゥドゥンドゥン、ダダッダッダッダッダッダッてかかるから、最後自分がウサイン・ボルトとかあのマイケル・ジョンソンになったつもりで、うわーってこう、最後思いっきりそこダッシュするわけ。そしたら、初めて10分を、あ、じゃあ何度間違えるけど、10キロを50分以内っていう目標をね、ようやくクリアしたんですよ、昨日。これが嬉しくて嬉しくて。で、その後バイト行って、やっぱぐったりしてるのね。もうバイト行った先で、かー寝てたからね、ほとんどもう着いた瞬間、あー眠いって言いつつ。それがね、だからタイツいいですわ、あれ。あ、こっちさんどうもどうもね。スポーツタイツバカにできませんね、あれ、やっぱり。大丈夫ね。最初からギューって締め付けられるね、足が。で、きついかなって思うんだけど、その代わりね、なんていうの、筋肉が必要最低限に動いていかないって感じするね。あの、必要以上に動かない。だからこう、ブルブルブルブル言わないんですよ。ずーっと締め付けられてるから、終盤になっても疲れ感じづらいんですよね。いや、だからやっぱ筋肉もやれないじゃないですか。僕まだほら、全然出来上がってないだろうから、多分プルプルプルプル言うんですよ、きっと脂肪があって。わかんないけどね、適当な印象ですよ、素人の。いやー、タイツと思って、2000円払っただけあるなと思って、ちょっとあれは嬉しい喜びでしたよね。で、その次の日あれだ、今日か、あれ昨日か、あ、昨日だ。昨日ね、走りに行く前、あの、先週話したから、検査受けに行ったって話だったじゃないですか。尿検査と、なんだっけ、尿検査と、あとなんだっけ、血液検査を受けたって話ね。で、お医者さんから胃カメラ飲んでもらうかもしれないって言われて、もう胃がんだなと思って死ぬこと覚悟してた1週間だったんですよね。もう、まあ、でも俺の1週間、まあ面白かったし、1年、一生面白かったし、まあいいだろう、よくはないんだけどね。で、行ったら何でもないって言われたっけ、数値も何でもないと。そして、いきなりカーッと元気になるじゃないですか。でも、走りに行って、バイトこなしてって家帰ってきたら風邪ひいてんですよ、それで。風邪ひいて万年になってるわけ。で、今日朝ね、だから今日こんな声なんですけど、ルルアタック飲んでさ、バイトから帰ってきて、朝ですね。そのまま、昼ともうガーッと寝てたんですけど、昨日50分破ってるじゃないですか。また今日も走り行きたくなるじゃないですか。ちょっと若干鼻詰まりなんですけど、で、走りに行ったらまた記録がいいんですよね。もうタイツ洗濯出しててちょっと、一旦 10キロまた走ってみたんですけど、今日はですね、10キロをですね、52分。これが今までで3番目に速い記録だっつんだよね。ちょっとこれあれじゃねえか？2年後？あ、3年後ですか？東京オリンピック出てるかもしれないな、俺。いや、ちょっとそしたらね、まあ、猫ひろしと一緒に走りますよ、ちょっとこれね。あと最近ちょっとテンション上がったのは、土屋太鳳が、ぶっ倒れるまでオールスター感謝祭で走ったって動画見たからテンション上がってたのかもしれないですね、ちょっとこれは。可愛いなと思いつつ見てましたけどね。まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、やればやるほどということでね。いや、この間、51分っていう記録が出て、だいたい今までから2分ぐらい短くなったんですけどね。それがここに来てさらに2分と。いやー、でもあれだね、人生を学ぶね、ジョギングから。我慢我慢だと、ここで行きたいっていうところも我慢なんだと、やっぱりここ今行っとけっていうところもぐっとこらえるっていうところに、なんかね、ちょっと、人生をこう、僕はジョギングから学んだなんて、もうそんな本1000冊ぐらい出てるでしょうけどね。そういう気持ちがちょっと分かってくるという。で、あとですね、最近はですね、あと先週あれだ、花火行きましたね。手持ち花火大会をやったんですけども、まあ、毎年恒例なんですけどね。で、去年は、花火売ってるだろうと思って、花火買わずに行ったら、9月の頭ぐらいでしたかね、去年は。花火が一本も売ってなくてですね、江ノ島でコンビニ行ったんですけど、すいません、花火は、もう8月末で終わっちゃうんでって言って、もう大ブーイングの中ですね、友達に買いに行ってもらったってのはあったんですけど、車乗ってもらってね。それで、今年はその反省を生かしましてね、今年は私は去年と違うのは、今金が多少あるっていうことですから、花火買っていくんですよ。そしたらね、 バイト先で一緒にいたおじさんがね、まあ予算大体7、8000円だろうと言っても、でまあみんなから1000円ずつぐらい取ればいいだろうなと思っていたんですが、そしたらいやいや1人1000円じゃ足んないって言うんです、そのおじさんが。大体ね2万円分ぐらいは必要だっていうわけ、その10人ちょっとでいるんだったらと思って、2万円分っているかなと思ったら1人2000円ぐらいは花火の予算だっていうわけ。そうかなと思って、とりあえず、すごいのでしょ、打ち上げ花火の大会できるじゃない、そんなの。江ノ島花火大会の予算が確か3万円ですから、あれが藤沢市のね。なんでもうそんなもう打ち上げ花火できるわと思ったんだけど、2万円も必要かなと思って、でドンキホーテ行ったんですよ、藤沢の。そしたらさ、200本2000円で売ってるんですよね。で200本2000円で、で70本1000円とかさ、100本で1500円とか、いや微妙に種類違うんですけど、やっぱ花火やるのってもうさ、そういうなんていうんですか、DNQ っていうかドキュンっていうかギャル王みたいな人たちしかいないじゃないですか、ドンキホーテ行くのも。ドンキホーテもいいっすね、ほら花火最後こうパッと水につけるんでバケツ欲しいと思ってバケツ見たのよ。そしたら200円ぐらいで売ってて、でもその前に店員さんに聞いたけど、バケツってありますかって言ったら、あーありますよつって言って、こうピアスしたお兄さん、別にピアスはしててもいいんだけど、台をさこう上にあるんで適当に取ってくださいって言って、その台をさ足で俺に出すんだよ、ガーって移動させてなんかやっぱこんぐらいいいなと、やっぱこれドンキホーテだからいいんですよね。これ多分これビッグカメラとかヨドバシカメラでやったら殴られますよ、これそのまんまね。でもいいんだこれね、足で、あ手でどうぞって出さないとさ、そうかよ。でもそんぐらいでいいんですよ、こっちも。だからいいんだよ、だからドンキホーテで、まあ、チョコバットとか普通にその万引きしてもいいんだなって気持ちになるじゃん、平気でさ、ゆっくりゆったりできるんでね、だぞーっつってガーっつって出し出すわけ、あどうもどうもなんて。そんぐらいが俺もいいから。そんなもう大変なとこがあるね、ホテルとか。もう台座出してくれるのもさ、どうぞって普通に片手で出してくれたっていうね、もうなんかいちいちもう床につく面積のとこ拭いて、足の乗るとこも拭いて、で除菌スプレーかけて、少々お待ちくださいって乾燥までさせて出すっていうとこもあるでしょ。いやそんなとこいいから早く取りてんだってことあるから、黙って出さねえかってとこあるんだけど、それ出されてバケツ買ってなんだって言っても、だから270本花火買って打ち上げ花火のやつも3本買ってったんですよ、500円。それでも4300円でしょ。でもさ270本買ってプラスアルファピシューって出るやつ3本買っても、1人2000円だ予算はって言いつつ、そのもう5分の1ぐらいの予算でこっち行ってるわけじゃないですか。どうかなと思って、みんな集まって、じゃあ花火火つけましょうって話になったら、270本ね、だいたい10人ちょっとでやったんですけど、まあだれましたね270本。終盤の方なんかまとめてつけちゃえって、そういうノリだったもんね。俺2万円も買ってかなくてよかったなと思って、2万円分なんか買ってったら今でも俺花火やってなきゃいけませんよ。まだつけてって、で昼はできませんからね、夜しかできないから、いやよかったと思って、適当なこと言うなと思って。でそのおじさんね、バイト先です一番世話になってきたから、もう悪口言いたくないけど、なんか将棋の話になったんですよ、一緒に歩いてる途中で。そしたら海の地下の話になったんですよね。でそしたら、3月のライオンが面白いんだっていう風に言うわけ、っていうか海の地下さんは天才なんだよっていう風に言うわけね。ハチクロなんかもうあんな素晴らしい作品はないっていうわけ。ここまで出かかりましたよ、うーちゃん、ハチクロ好きなやつなんか死ねばいいって、ここまで出かかりましたよね、ほんと。もうぐっと抑えますよね、やっぱコミュニケーション能力として。そんな本音言ったって意味ないんだもん、だってそこで言ったって、本人好きだって言ってるとこでさ、あんなもんって言ったってしょうがないですよ。でその人にガンダムとか見ますって聞いたら、見るって言うんだよ。でどうですとかって言ったら、俺の嫌いなね、アナザーセンチュリー見てないですよ。だから G とか X とか WIG とか一番面白いとこ見てないんだよね、一番面白いとこ、まあ、そこそこいいところ。でユニコーンが好きっていうのも、ここまで出かかりましたよね、あんなもんっていうと、ここぐっと押さえてさ、あんなものって出かかって、大人向けであんなものって出かかったけど、あんな紙芝居みたいなアニメって出かかったけど、それぐっとこらえますよね、やっぱそこね。でもやっぱユニコーンはまだいいとしてもね、海の地下好きっていうのはちょっと僕としてはだいぶ問題ある発言だろうと思いましたけどね。ハチクロかと思って、 思って僕何が嫌いってハチクロ嫌いですからね。漫画も映画も大嫌いだもんな。でうーちゃんに言ったの。うーちゃん何度も言うけどハチクロどうなんだよ、うーちゃん俺の少女漫画の師匠よ、にゃんこ先生って言ったら、読んでごらんなさいよ、少女漫画大好きな私でもねこんなものって思っちゃうからねって言って読んだのよ。うーちゃんこんなものだったよこれだろって言って、なんでセックスしないんだろうこれって、だからよって言ってね、だからバカだろ海の地下は、好きな人いるけど他の人と付き合うっていうのが文学なわけ、それを何にも分かってないからね海の地下は、バカなんですよって言ってて、いやほんとこいつはバカ野郎だ、繊細でちょっとポエム書きゃいいと思ってる大バカ野郎だと思うねって言って、萩尾元の爪の赤でも先週で飲ませたいぐらいだよって、だからそうね、萩尾元も嫌いだしわよって、あそうかって言ってね、繊細すぎるんだってね、そこでいつも揉めるんですよ。うちあれも嫌いだもんな、ヒズテン、ヒズテンは大好きですよってこうね、いつもその蝶々走りになるって、まあそれとして海の地下はいいですかね、まあまあいいですけどね、人それぞれ感想があるってことなんですけど、でまあそんな感じなんですけどね。でもあのやっぱこの1週間とか1ヶ月あのバイトこなしてたじゃないですか、寂しかったな最後別れる時は、もう俺ちょっとうるっときたもんな。いや正直やね、今言ったおじさんの話にしても、おじさんとかお兄さんの話にしてもそうよ、俺大して年変わんないでしょ、10個ぐらい上ですから。あのねなんか僕はねこの人たちと働いてね本当に働くことが楽しくなったね、久々でした。なんかあめんどくせえけど今日も行ってみんなでわちゃわちゃ仕事しようっていう気持ちになるやつってのはさ、なんか相性いいっていうかね、わちゃわちゃ仕事するとはなんか遊びに行ってるみたいじゃないですか、なんかみんなでよし今日頑張ろうって言って、それこそクレイジーキャッツみたいなノリで仕事していくわけでしょう。よかったなぁ。いやどうかね、海の近づきもね、ユニコーン好きも、あこれ同じ人ですけど元気で頑張ってもらいたいですよ本当に。いや寂しかった。なんか最後ね撮影ほらこなしに行かなきゃいけないっていうんで、ほとんどもうすぐもう出てったんですよ。僕としてはみんなで最後ツーショット撮ってじゃあって言って言いたいとこをさ、またまたって言ってバーッとこう駅まで走っていくわけ。なんかジーンと来ちゃったな。ケセラセラっていうかね、またどっかで会えたらいいなって思いつつ、でも同時に思ったのは1ヶ月って期間が決まってたからそういう気持ちになってんのかなと思いましたね。やっぱこれねずっと続いたら分かんねえなと思いましたけども、まあまあまあまあ、まあ働くの楽しいなということでね、そのウーロンも返す目処がつきますし、風邪ひいてルルアタック飲もうというところでルル変えるというところもありますから、やっぱりねまあいろいろ面白いですねやっぱね、そういうのはね。でまあこんな感じの僕の習慣だったんですけども、いやーしかしね今日あれなんで時間が止まってる、時間が止まってるって変な言い方ないけどね、まあまあそんな感じですね。もう風邪ひいてるんでね、もう風邪ひいてまんねんということで、もう全然声も出ませんけども、まあとりあえず、レビューねぼちぼち行ってみたいなというふうに思いますね。はい、というわけで続いてはレビュー 2.9 キロインダハウス。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの。レビュー 2.9 キロ。
ダイスじゃあ、というわけで、レビュー 2.4 キロですけどね。いや、今すんごい眠いわ。ルルアタック今聞いてきたもんな。さっき走りに行く前に飲んで、で、今聞いてきてますよ。ルルアタックという名のちょっと巻いて吸うやつだったんですけど、これやっぱ気持ちよくなっちゃうね。いやー、寝落ちする可能性ある。この間撮影しててもさ、ちょっとだいぶ睡眠時間がちょっと短い状態で行ったんですよね。で朝まであったんで、もう結構フラフラだったんですけど、終盤の方もうほとんど寝てましたね。なんか座りつつちょっと寝るっていうの、はっって、その寝落ちするっていう怖いじゃないですか、座りながら寝落ちするって。こう電車とかで乗ってれば別だろうけど、倒れてその死んじゃうんじゃないかと思うようなね、 もうカメラの前来ても何も緊張しなくなってきましたよ、だんだんと。俺を映せっていう感じでいるけどね。まあまあ、それ言い過ぎですけども。というわけで、レビュー 2.49 でございますけども、最近ですね、まあ、その感じちょっとバタついておりますんで、あんまりちょっとネタを仕入れられてないというと悔しいんですけど、これいきますかね。今日ちょっと時間あるんでね、どうしようかな。あ、じゃあ三国志読んでる話しようか。三国志読んでるんですけど、今18巻まで読んでですね、決死の千里口っていうとこまで読んだんですけど、それです。全体で60巻までありました。確か横山さんのまだ序盤3分の1ようやくたどり着いたってとこですけどね、読んでて、まあ、劉備、曹操、孫権というのは、まあ、こう三つどもえ戦っていくというお話になっていくかなと思うんですが、まだ戦わないんですよ、その3人で。もう戦っちゃいるんだけども、まだね、その3人で完全に三つどもえみたいな状況にはなっておらずですね、まあ、だから前にも話したけど、例えばこうどっか城攻めに行くと、じゃあ空いた間に別の人が入ってきて、やーってやっつけに来るっていう、そういう状況は続いてるんですよね。で、今はですね、その主人公、後に多分皇帝になるのかな、劉備っていうのが、まあ、あれですね、関羽、張飛、張雲って、まあ、連れてまた戦っていくんですけども、今も張飛、関羽ってのがいるんですが、で、まあ、この人がですね、曹操っていうその一番悪玉ですね、一応なんかそういう解釈でいいらしいんだけども、三国志の中のまあ一番のこう、まあ、敵役がいるわけだ。その人たちに攻められて、今その3人がチリジリになってるんですよね。で、関羽とか張飛ってすごく強いんですけど、それがまあ今ね、曹操がね、いや関羽はいいなって言ってるんですよ。関羽ってね、強いだけじゃないと、頭もいいと。それに張飛と違うっていうわけね。張飛なんかはもう強いけど頭悪いからなって、一回この人は酒飲んで劉備たちの城を明け渡してしまってるっていう汚点を作ってる人ですから、もう酒で身を滅ぼすというタイプかなと思うんですけど、そしたら曹操がその関羽殺せばいいとこさ、あいつ仲間に入れてんだっていうふうに言うわけね。そうすると関羽のとこにこう使者みたいなの来てさ、いや実は言うとね、関羽さんとうちの曹操親分があんたのことすごい買ってんだっていう風に言うわけ。だからよかったらうちに来ないっていう風に言うわけね。そしたら関羽もさ、いいっすよっていう風に言うのよ。だけどちょっと条件あるんですね、3つっていうね。そしたらまずは、劉備が3つなんだって、一応劉は忘れたけど、まあ、そのうちの1つとして、劉備が今チリチリなちょっと離れちゃってるけど、見つかったら曹操には悪いけど俺すぐ劉備のとこ戻るからさってね、それ条件として飲んでくんねえかっていうふうに言うわけね。そしたら曹操にそれ伝えたら、あ、いいよ、じゃあそれでも関羽ちょっと来てよっていうふうに言って、曹操のとこちょっと厄介になるんですよ。で、あと劉備の奥さんもね、ちょっと一緒にっていうふうに、いやどうぞどうぞって言ってくるわけで、手厚くもてなすんですよ、曹操ってのが、その関羽仲間に入れたいからさ。で、もう贈り物やるわけで、やって、着物も与えるわけよ、すごい綺麗な着物。関羽のとこ金がないからボロい着物着てんだね。そしたら関羽がちょっと曹操、曹操からじゃあちょっとあんたに着物やるよっていうふうに言ったら、ありがとうございますって言って受け取るんだけど、それをねボロい着物の上から着るんですよね。そしたら曹操がなんでそんなボロい着物の上から着るのって言ったら、いやこれ劉備さんからもらったやつなんで、ちょっとやっぱ新しい着物もらったとはいえ、ちょっとこれ捨てらんないんですよねっていう風に言うの。そしたら周りとしてはさ、なんだあいつ失礼なやつだなって言っても、そうそう、それでさらに買うのこと買うわけね。いいわー、言うとこね、ちゃんと忠義尽くすもんな、だから言ってほしいんだ俺あいつにってなるわけね。片思いだ、だからそうそうので、劉備が見つかったっていう情報が入ってきて、じゃあすいませんけど、じゃあつって言って、買う真面目だから曹操のところに挨拶しに来ようとするわけ。その間もいろいろ顔料とかなんか文中だかなんだか名前するんだけど、その辺関羽やっつけてさ、向こうのこう戦争になった状態の大将みたいな連中も、大将って武将をやっつけて、曹操がまたさらに買うわけで、そこで強くていいわ、頭いいし忠義あるしさって言って、見てよってあいつって言ってね、でそれでこう劉備が見つかったっつうんで、じゃあちょっとって言って挨拶しに来るの、関羽真面目だから。そしたら曹操がもう悩むわけよ、そこで、 ああ、もう劉備と見つかったって約束しちゃったしなーって言って、どうしようかなーって言うと、周りの連中がさ、ね、そうそうさんって言って、いい方法ありますよって言って、関を挨拶に来ても、あんた絶対会わなきゃいいですよって張り紙貼ってって言って、で、今は忙しいんで立て込んでおりますっていう張り紙ずっと貼ってりゃ、関はずっとあなたに挨拶できないから、ずっとあなたのそばにいることになりますよって言って、あ、それいい方法だねって言って、張り紙を貼るんですよ、門に。そしたらカウンが、そうそうさんって言っても張り紙貼って、今ちょっと忙しいんでって。昔すごいそれを、意味合いが重いんだって。張り紙貼ってあって、訪ねてくるっていうのはダメなんだって。だから、ああ、今日もダメかって言って、じゃあ今忙しいからまた明日来るかって言って、カウン真面目だからまた明日来るんですよ。そしてまた張り紙貼ってあるわけ。それ一週間ぐらい続くんだよね。そしたらカウンが、いやもう痺れ切らして、ちょっとこれ悪いけど、ちゃんと挨拶したいけど、ちょっとこれ、いや奥さん連れてもう出てっちゃえって出てくわけね。そしたら曹操に知らせが来るんだよ。関羽さんが出てきましたよって言って、えマジでってなるわけ。じゃあちょっとさって言って追っかけよって言うんだよ。やっちゃうんですね、これ。関羽超劉備のとこ戻ったらまずいもんねって言ったら、いや違う、関羽は俺のためによく働いてくれたと、あんなね大暴れした武将二人もぶった切ってくれたと、これちゃんとあいつにお礼したいって言ってバーってお礼しに行くわけ。カウンとしてはさ、やられるかなと思って、じゃあ分かった、部下に伝えるわけ。俺が足止めさせとくから、ちょっとお前ら奥さん連れて先行ってよっていう風に言って、ちゃんと橋の上で馬を待ってこうさ、そしたらほら四方から攻めらんないから、橋の上で馬を待ってさ、ブー、曹操待ち受けるわけ。そしたら曹操がさ、おーいカウンって来るわけ。はっと思ってたら、いやお前世話になったからね、俺からちゃんと金銀財宝っていうか旅の足しにしてよとお金あげんの、曹操が。曹操ってすごいこう野心家で血がギラギラしてる男だから、結構こう割と悪いっていうかちょっと乱暴なとこもあるのに、そういうことをやるわけですよ。関羽すごく好きだから、関羽はすいません、かたじけないでござるっていう風に言うんだけど、ね、これ横山さんのセリフとしては、そういうセリフって今まであるのかなって思うんだけど、それを受け取るわけで、あとちょっとさ、な着物かなんかまた渡すんだよな、なんか旗かなんかを、これよかったらって言って渡したら、それを槍の上で、槍からそのまま直接受け取るんで、すいません、じゃあいただいていきまーすって帰っていくわけ。そしたら周り怒るわけよ。あいつさ、馬も降りねえで、うちの曹操さんのね、贈り物受け取りやがって、曹操さんやっぱやっちゃいますかっていうふうに言うと、いやいやいや、いいよ。だってさ、あ、こっちは20人も周り武将いて、カウンとしちゃそれ馬から降りられないよ。やっぱカウン好きだわ、そういうとこってなるの。用心深くていいわって言って、カウンを送り出すのよ。で、関所をこう越えていかなきゃいけないんですよね。そうすると、関所は曹操の全部領地っていうか、なんだけど、すいません、関所破らせてもらいます。すいません、ちょっと関所通らせてもらいますって言うと、いや、聞いてないんで、ちょっと通せませんって言われるのよ。いや、でも、曹操さんから邪魔は入らないって聞きましたよって言うんだけど、いやこっち届いてないんで、すいませんちょっと帰ってくださいって言うと、えいってカウン、その相手の首ぶった切っちゃうんだよ。この野郎って言って、うん、この野郎ね。でそれから次の関所行っても、すいません取らせてもらいますって言っても、ちょっと待って、聞いてないし、あんたさっきなんか別の武将の関所の門番なんかぶった切ったらしいね、そういう人は通せません、えいまた首切っちゃうのよ。それが7件続くんですよ、その後。で、ようやくね、もう立ち行かないってなったら、手紙が来るわけ。ちょっと待った！曹操さんから手紙ですって、こう、分類が来て、分類というか、使者が来て、渡すわけよ、その7番目だ、6番目の部署に。そしたら、手紙読んで、あ、本当だ。でも、本当かどうかわかんないもんね、だって、今までだって、関羽5人も俺たちに仲間殺しといて、その上で曹操さんが通すかって言ったら話別じゃんってなるのよ。だから俺ここで曹操、関羽やっちゃうって、その6番目ぐらいの関所の連中が言って、この野郎ってこうやるつもりでいるとさ、こっちとしてはさ、やめときなよ、関羽にあんたぶった切られるよって思うんだけど、ちょっと待ったって来るわけ。それこそネルトン・ベニクジラだみたいな感じ。ちょっと待った、あの、曹操さんからまた新しい手紙ですんでって言って、読んだら、関羽は、散々ぶった切ったかもしんないけど、それはこっちの伝達ミスなんで、 そう、通してやってちょうだいって言って、あ、じゃあどうぞっつって言って、それで今劉備と合流できるかっていうところまで読んだんですけど、だこれね、ずっとスタンプ貼ってるみたいな、なんか同じ展開ずっと続くなって思いつつも、そうなんですよ、普通だったら2件続けてもういいっていうところ、横山さん最後までちゃんと書いちゃうもんね、やっぱこれな。いや、いいですよ。だから、その、なんていうのかな、まあ、贈り物いくらやっても、やっぱりその忠義とか愛情みたいなものは買えないよっていうところでね、なんか曹操もかわいそうにと思いつつね、まあ、後にやられちゃうんでしょうけども、面白いですね。だから関羽好きですね、僕は。これで読むと頭いいし優しいしね、強いしね、何よりも。基本的にはあれですね、これ読んでると武将同士の戦いっていうとこはもうドラゴンボールとか全然違うもんね。もう例えばドラゴンボールとかだったら誰か戦うって言ったら何十ページってこと分量描くじゃない。横山さん一コマだもん。うわーってこう戦うぞーって、例えば関羽と誰か戦うって、顔料だかなんだか戦うって言ったら、カッチャーンってその黒いコマかかって、次のコマ開けたら首が飛んでるって、それだけだもんね。もうそれブレないもん、やっぱ強いですよこの人は。あ、まあまあ、だそこでちょっと続き気になりますけどね。最近この三国志をすごいカジュアルに再現するっていうのが僕のブームで、あーどうしようかなーとかっていう風にさせるっていうのがね、ちょっと僕の中のマイブームなんですよこれ。まあまあまあ読んだらね、また続き喋りたいと思いますけども、というわけでね、今日のですね、レビューはですね、これいきましょう。まだ時間あるんだよね。よし、これいこうかね。ちょっとね、これですね、ちょっと二人のなんていうか交番表っていうか、あれにも貼ってないんですけど、ちょっとこれね、これも追加で、というわけで、監督さんがジェームズ・ワトキンスで、フレンチランですね。はい。なんですけども、これ2016年の作品かな。で、主演がですね、誰だっけな。いつも名前わかんなくなる。007の候補にも上がったというですね、イドリス・エルバ。この人あれだ、あれとか出てんな。パシフィックリムとか、あと、マイティーソーとかにも出てますね。結構最近売れっ子の役者さん、プロメテウスとかも出てますね。あと、すごくダサくだったゴースト、戦い物ばっかですね。確かにそうですね、言われてみりゃ。すごく重厚ないい芝居する役者さんなんだけど、戦い物ばっかりっていう。で、この人は黒人の人なんですけども、黒人系の人なんですけど、007一時候補上がっててね、ぜひやってもらいたかったですね、僕は。いいじゃないですかね、そういう方が。ただ僕は反対なのは、なんだ、ジェンダー差別だって言われてもいいけど、女性の007ってのは見たくないな、あんまりちょっと。いや、いいんですけどね、やっても、まあ、言っちゃいいんだけど、自分で言ってみて、まあいいだろうと思うんだけど、やっぱ、なんか黒人の人ってもまあなんか男性にやってもらいたいってついね、いやジェンダー差別はしたがないよ。まあこれも厳密に言えば差別かもしれないけれども、まあ勝手にやってちょうだいっては思うけど、なんかねそこはちょっと何でもなんか開かれりゃいいってもんでもねえんじゃねえかっていうふうに思ったりしますけども、まあそのイドリス・エルバさんとか、あとですねリチャード・マッテンっていう役者さんが出てるんですけど、このリチャード・マッテンがまたすごい綺麗な顔して、でイドリス・エルバはすごいこう武骨な顔してるから、この二人に対比ってのは面白いんですけど、お話はですね、CIA の、軍人さんと言っていいのかなを、イドリス・エルバが演じててですね、でその CIA の軍人でいるんですよ。でその男が結構武骨な軍人でいて、そうするとリチャード・マッテン演じる、男はスリ師なんだね、スリをやってんだね。でフランスの街を舞台にして、まあ、この2人がこうテロリストと戦っていくみたいな、そういうお話なんですけど、これがねまずスリしたリチャード・マッテンがこうスリをして盗むと、でそのバッグの中に爆弾が入っていて、その容疑者として疑われちゃうんだね。でこのイドリス・エルバがこいつは犯人じゃなくて、さらに後ろにはそういうテロじゃない、テロ って言って、まあ、最初テロだと思われていたんだけども、そういうテロリストがいて、そのフランスをね割と攻撃しようとしているっていうことを掴んでいって、もう2人が協力していくってお話なんですけども、まあ、だからバディーものですよね。48時間とかさ、48時間にそっくりかもしれないね。あの反目し合っていた2人が何か共通の目的でこう、まあ腐るほどありますよね、こういう話はね。なんですけど、これすごい期待してみたんですけど、あの面白くもなきゃつまんなくもねえって一番コメントに困るような映画っていうんですかね、あの腐るほどあるって言ったじゃないですかさっき。だから本当にね、見てても別にこの映画じゃなくてもいいんじゃないかっていうふうに思わせるものが詰まってる映画ですよね。でイドリス・エルバよし、リチャード・マッテンよしというとこでいいんですよね。でしかも相手役の犯人役ってのが出てくるんだけど、この役者さんもまたすごくいいんですよ。そうするとね、アクションよりもキャラクターにちょっと興味持ってくるんだね、見てると。でリチャード・マッテンさんって人はあのシェイクスピア・カンパニーっていうのかな、そういう割と、シェイクスピアの舞台とかも出てるの役者さんで、まあ、イギリスの役者さんですから、まあ、出る人多いんでしょうけどね。あれですよ、2013年にはディズニーの実写がシンデレラの王子役に抜擢という、もう王子っぽい顔してるもの、すごく。こういう人ちゃんとね、頬ひげ生やしてさ、バー武将ひげ生やすとかっこいいもんね、抱いてってちょっと思うような感じで。まあそういういい役者出てるにもかかわらずいい映画にはならなかったっていうところはちょっと寂しいなと思うんですけど、でもなんか逆言えばすごくカジュアルに見れる作品、気合い入れてみなくていいんで、どうぞポップコーンでもつまみながら、ツタヤの100円の日で旧作でいいと思うんですよね、これ見るの。ネットフリックス980円になってからとかで、ね、なんか暇だなという時に見るにはうってつけな映画なんじゃないかなというふうに思いましたね。でも基本的には面白くないので、気合い入れて僕なんかすごく楽しみで見たんですよね。君の名はとか借りに行ったついでに、借りに行ったついでというか見たいなと思ったタイミングで、あ先にこっち借りちゃえっていうので見てたんですけど、僕の期待はすごく裏切られて、あとなんて言うでしょうね、2015年の作品かなんだけども、まだこういう映画はあったのかっていうところで、なんか懐かしい気持ちになりました。2015年なのにすごいなんかホッとする気持ちになる映画っていうね、こうテロリストが出てきたどうするっていう風になるんだけども、なんかすごいこうほのぼのする映画だったなっていうところで、ちょっとちょっと気持ちが荒んでる人見てみたらいいんじゃないでしょうかね。でもつまんなくて、つまんなくもないんだよ、面白くもないっていうところ難しいんだけど、なんかどうでもいいやっていう気持ちにもなって、さらに気持ちが荒むっていうこともあるかもしれませんが、まあまあまあまあデートとかで見ない方がいいですね。ああ一番いいな、やっぱテレ東のお昼になるまで待つと、お昼ね、日本語吹き替え版で見てくださいこれ。はい、多分すごくちょうどいいと思う。はい、というわけで今日の1本目は監督さんがジェームズ・バトキンスで、主演がイドリス・エルバとリチャード・マッテンでフレンチランでした。はい、で続いて2本目ですが、2本目またこれ最近の人に続いちゃう、最近じゃないけど、まあ、レビュー的に最近ということなんですけど、今日の2本目は監督さんがノブって言っても分かんないね、大林信彦で、主演が富田靖子でね、まあ、映画ファン的にはノブといえば、まあ、大林信彦のことを指すということでいいのかなと思うんですがね、大林、加藤さんが大林信彦という脚本も書いてますね。で主演が富田靖子さんと尾身俊則さんで、寂しん坊ですね、寂しん坊かです。尾道三部作の一つで、ポスターには尾道三部作完結編というふうに記されていたという作品ですけども、尾道三部作ね、転校生、小林さとみさん主演で、尾身俊則さんが全部出てるのか、で転校生と、まあ、これは男女の体が入れ替わっちゃうと。で2本目が、原田知世ですね、ブレンディですねが出てた、タイムスリップする土曜日の実験室ですね、時をかける少女、で3本目がこの寂しん坊ということなんですけども、愛子16歳で、オーディション13万人の中から選ばれた富田靖子さんの、主演作ですけどもね。で、まあ、富田靖子さんは私ブスっていう作品よくね、伝えで DVD コピーしたやつそのまま見てますんで、あ、またこういう風に言うと苦情来るんだこれね、まあ、それ嘘ですけども、まあ、よく見るんですねブスを。でだからもう富田靖子のファンなの僕は、僕は日本の 芸能界がすごく嫌だっていうふうに思うのは、富田靖子と草刈正雄が一瞬消えかけたっていうところ、すごく僕は日本の芸能界を恨んでますけどね。他にもいなくなりゃいい役者たくさんいるのにさ、なんで富田靖子をみんなもっと評価しねえんだというところで私頭きてますけどね。で、草刈正雄みたいにあんなにもう世界に通ずるあんな美しい男はいないのにね、それを持て余した芸能界ってのは私すごく恨んでるけどね。で、まあ、寂しん坊なんですけど、これがですね、なんか寂しん坊っていう言葉が大林信彦さんのこの造語らしいんだよね。なんかこう願望に対する女の子の呼び名がないので寂しん坊っていうのを考えたらしいんだよ。なんかこういうで、お話もこのなんつうかね、主人公が尾身利則さんなんですけど、この彼が8ミリフィルムでなんか映画撮ったりするの好きな男なの、男の子なのかな、あ、カメラだ、趣味が、あの一眼レフみたいなの持ってんだよ。でそれでさ、自分のナレーションから始まっていくわけで、まず自分の家を映すわけよ、丘の上から。お寺なんだね、自分の家が。でこれは僕の母であるっていう風に言って、でカメラがパンしていくと、次富田靖子さんがピアノ弾いてるんだよ、学校で。で僕は彼女に恋をしているみたいなこと言うわけで、僕は彼女の名前を知らないと、近くの高校にあるんだけども、で僕は彼女のことを寂しん坊って呼んでいるっていう言うわけね。恥ずかしいだろこの辺が。なんで好きな女寂しん坊って言うんだよと、いつもなんか寂しそうにピアノ弾いてるからと、ショパンの曲、別れの曲を弾いているっていうふうに言うわけね。で嫌だなって。でそうするとさ、このさ、そこのもとに寂しん坊って言われる富田靖子さんが演じてるピエロみたいな女の子が、その尾身利則の前にやってきてっていうお話なんですよ。チャップリンみたいな格好した子が。でその彼女にも寂しん坊って名前をつけるっていうわけね。だから、その2人の寂しん坊が作品の中でいるっていうことになるわけですよ。でそうすると、もうね、その大林信彦さんって僕すごく好きな監督さんですよ。バカ野郎って思ってたって思ってて、この間時をかける少女喋った時に、好きな映画ばっかだったってあったじゃないですか。狙われた学園ぐらいだった、苦手だったのはっていうね。でも大林信彦さんってすごく恥ずかしいエースを平気でやる人じゃないですか。時が止まりますよね。それこそ、あの本当にえっどうしたって思わせることを平気でやる人じゃない。で今回の寂しん坊でもそれは健在なんですよね。で尾身利則さんのと仲間ってのがいるんですよね、高校の仲間ってのが。でそうするとそのうちの一人をさ、あの人がやってるんですよ。あのね、役者さんの名前で言うと、多分これ誠っていう役を砂川慎吾さんって人がやってるんだけど、この人ジャックの人でさ、でバク転とかがすごく得意みたいで、やたらとね挨拶するたびにバク宙をさせるんですよ、映画の中で。で誠って言うと、なんだよっていうのもいちいちバク宙してから答える。で多分ね、こんなに一つの映画の中で爆宙をこなした男はいないですね。あの多分30回ぐらい映画の中で爆宙をするんですよ。まずチョコレート食べる前に爆宙、食べ終わっても爆宙で、朝来る時も爆宙で、どういう意味合いがあるかっていうと、この砂川慎吾という役者の魅力を一生懸命引き出そうとするわけだ、爆宙によって。大林さんはでアイドル映画ですからね、これって。つまりね、でそれであと和夫っていうのも出てくるんだけど、それがさ、なんか商店街で自分で雑貨じゃないんだけど、なんかお店やってんだ両親が。でそこでなんかわーってなんかふざけるところもさ、嫌だね大林信彦って。で3人でさ、寺の掃除しようって言って、こうバイトだぞっつって言ってさ、ああで主人公の名前がなんだっけな、ヒロキって言うんだ。ヒロキのところバイトもめんどくさいなとかって言って、何言ってんだよ、バイト手伝えば焼肉食わせてやるぜとかって言ってるわけ。焼肉食わせてやるぜとかって、もう嫌だなーなんて思うじゃん、その辺も。でそこで写真がめくれるんだよ、なんかアルバムから。そうするとさ、そこもいちいちストップモーションみたいなのかけるんだよな。あらあらあら、写真が待っちゃった、どうしようっていうの、もう恥ずかしい、もう嫌だ、本当にノブバカと思うんだけど、これが見てるとさ、キュンキュンキュンキュン来ちゃうんだよな。なんかあの尾道三部作ってのは、つまりあのなんていうのかな、多分ねファンタジーなんですよね、どれも。あの 男女の体が入れ替わるっていうのはファンタジーじゃない。で、あと時をかけるっていうのもファンタジーじゃないですか。で、今回もそのどうやらお母さんの、お母さん藤田由美子さんが演じてるんだけども、藤田由美子さんの若い頃の写真からその富田靖子の寂しん坊って女の子が飛び出してきたっていう話になるらしいんだよね、どうやら。でもこの映画ミソなのは、ポイントなのは、それをはっきりね言わないんですよ、映画の中で。どうやらそうらしいぐらいニュアンスでこう留めておくのね。で、なんでひろきって名前をつけたかってなると、16歳の時にそのお母さんの若い頃にすごく好きな男の子がいて、その男の子の名前がひろきって言ったと。で、なんだか結ばれなかったんだけども、なんかもし自分に息子ができたらひろきって名前をつけようと思ったって言うんだよ、その寂しん坊から語られるわけね。だから寂しん坊にとってはこのひろきって男の子は片思いしてる女の子、男の子になるわけです、主人公は。で、主人公は同時に富田靖子さん、また寂しん坊を演じているその、女の子を好きになってるわけですよね。でもこの主人公はそのなかなか気持ちを告げられないというところで、それぞれ片思いしているという状況は続くわけなんですけど、これをね、2人が1人が2人の役をやっていてっていうところ、やっぱ上手だったなと思うのね、見ていて。だから寂しん坊、そのピエロみたいな女の子からするとさ、自分に気持ちは向いては欲しいが、お見通しのりは寂しん坊は別に写真から飛び出してきた不思議な女の子っていう認識でしかないわけね。家になんか転がり込んでくると、自分は好きな女の子がいるっていう状況は変わらないわけですよね。だからそれって片思いというものがこの作品の中で2つ描かれてるっていうところはすごくね、重要なポイントだったろうと思うし、多分写真から飛び出してくるとかナレーションをするっていうのは見てる側をね、多分映画の中に引きずり込もうとしてるんですよね。多分同化させようとしているんじゃないかというふうに思ったんで、もっと確信めいたことをパッと思いついたんだけど、今言えないからちょっといつか思い出した時言うかもしれませんけど、多分ね、大林さんがやろうとしていることって、その見てる側のノスタルジアっていうもの、ノスタルジーってものをね、すごいこう呼び起こそうとしているんじゃないかなという、それ意図的なものかそうじゃないかはわからないけども、でも回数録として始まっていってって、こういう寂しん坊って不思議な女の子がいて、自分は寂しん坊というもう一人すごい素敵な女の子を好きになったっていうことを今言ってくわけじゃないですか。で、ずっと音楽がすごい重要だったなと思うのが、ショパンの別れの曲が全編に流れるんですけど、これいい曲だな、やっぱ別れの曲ってすごい、そのだから、でその寂しん坊って女の子は言うわけね、自分は16歳だと、でも17歳になる誕生日に自分はこの世界からいなくなるってことはもう示唆されていくわけですよね。で、最後その寂しん坊って女の子も消えていくってことはもうこう映画の中途中でこう示されるんだよね。で、ネタバレになりますけど、主人公も好きな女の子、富田靖子さんにしてる女の子ね、もう一人の寂しん坊に気持ちを告げるんだけども、主人公とそのもう一人の寂しん坊の中でも別れが待っているわけね。で2つやってきてっていうとこが、さっき言ったようにすごくその寂しい気持ちになるわけね。1人は好きな人いても、やっぱ恋愛ってそうもいかないじゃない。なんかさ、自分のこと好きなことは分かってるけど、じゃあその子に行けるかって言ったらそんなことなくて、でもまたもう一個の方も同じ状況なわけですよね。富田靖子さんから見ればお見通しのりの気持ちは嬉しいけども、なかなかそこに踏み切れないと。で、その踏み切れない理由として、多分ね、富田靖子さん演じてるこの現実の女の子のお家が貧しいってことがどうやらね示されるんですよ。またこれはっきりしないんだ。魚屋さんで富田靖子さんが魚を買おうとすると、いいね、昔はお見通しのりさんがその富田靖子さんの家に行くんだよ。今だったらこれストーカーって言われちゃいますよ。で、そこで魚屋さんで魚買ってるとこ見て、島みたいなとこ住んでんだけど、そこで魚買ってると2匹買おうとするんだけど、お金がないから1匹でいいって言うとさ、その魚屋さんが、いや、もう1匹持ってってくれっていう風に言うわけね。先生には昔世話になったと。それだけなんだ、その富田靖子の生活みたいなものがこう表現されるのは。で、だから何かその彼女に事情があるのかなというふうに思うんですよね。で、そのなんでだっけな、俺今すごくね、そこでなんか見てる側を参加を促そうとしているっていうふうに思った強烈なことが一個あったんだけど、これ思い出せないのが悔しいけど、まあまあまあまあ。で、 それでさ、なんか富田靖子だってきっとお見通しのことすごくいいと思っているんだけど踏み切れないっていうのってなんかきっとあるんだろうな、そういうことって、って好きだけどもいけないとかっていう風になって別れちゃうっていうことって、例えばこれ恋愛以外でもそうだと思うんですよね。友達同士だったらもしかしたら怒るかも分かんないこと、何か事情があってとかさ、そういうことで、この今回のファンタジーだって言ったんですけど今回のはね、多分尾道三部作ってファンタジーがこう拡大していく物語だったかなというふうに思うんですよね。で、今までってずっとその転校生にしたって多分男女の体が入れ替わったって認識してるの、ちょっとこれ僕覚えてないんですけど、すごく好きな映画だったんですけど、あの多分本人同士だっただろうし、時をかける少女だって時間が動いていくとか時間をタイムスリップするってすごく壮大な話なんだけど、そのことを知っているのは2人だけの秘密だったはずですよね。だけど今回の寂しん坊って、その寂しん坊の存在、だからピエロみたいな女の子の存在を他のこのクラスメートとか家族っていうのも認識するんですよね。何をこの変な子って言っても、ファンタジーっていうことがもうその作品の中でもう了解されてるんだよね、肯定されている。で、これがね、なかなかちょっと面白いなと思ったんね。最初表紙だけ見ると富田靖子がなんかピエロみたいな格好して、なんか予告見るといきなり家に出てくるらしいんだよ。俺ホラー映画だと思ったね。それまでエルモガイ・ラークみたいに見えるんじゃないかと、下手したらスティーブン・キングのイットだと思ったね、これ。でもさ、やっぱ富田靖子って名女優ですよ。あのこの人ってね、動きのキレがすごくいいですね。あの器用だよ、すごく。だから器用な人ってダメなんだろうね。やっぱあの人何でもこなせてつまんないっていう風に言われちゃうんだろうね。これはすごくいい女優だと思うんだけど、まあその後作品選びとかなかなかうまくいかなかったってことあるかもわかんないけども、やっぱ富田靖子はブスとかいろいろ最近、まあ、CM とか見ていい女優だなって思うんですよね。で、あといい女優たくさん出て、まあ、出てるんですけど、まあ、出てるというか、まあ、数人しか出てないですけど、あのね、うまいなって思ったのキキキリンね。キキキリンって人は芝居うまいわ。あの小林さとみさんと親子で出てくるっていうすごいリアルな親子で出てくるんですけど、ワンシーンしか出てこないんですよ。でもこうなんかすごいこう気持ち悪い顔して、なんか福井持った感じでさ、お見通しのりょうこと見るわけ、にたーっとして出てくるだけで面白いもんね。すごいわーと思って、俺もう出てくるだけで笑っちゃうぐらいってのは久々だなーと思って。でも最近映画見てないってこともありますけどね。いや、なんかすごく、でも別れの曲が前編かかって、そのノスタルジアってのを歓喜させると、で最後ネタバレで最後喋りますけど、今までの尾道三部作って全部別れが待ってたんですけど、今回のってね、もしかしたらまた別の可能性があるんじゃないかみたいなことを示唆して終わっていくっていうところもね、いいなーと思って、すごい余韻に浸るんですね。最後なんかクラシックみたいな音楽がかかって、で DVD の特典映像を見たら、あの特別編っていうか、今回の DVD に収録されてるのは実は言うと劇場公開版ではないと。で劇場公開版のエンディングってのが入ってるんですけど、これがまたね、時を止める演出を平気でまた大林さんがやるわけ。すごいこっちはノスタルジア浸って、今まできっと恋人とか友人っていう関係性の、その尾道シリーズだったのが、あの今回は家族っていうものもテーマに入れてるんだろうなと思って、すごく大きな物語だったなってしんみりしてる中で、最後ですね、富田靖子さんが歌うあの別れの曲ってのがかかるんですけど、これかかる瞬間本当時止まりますよ。えっ、これエンディングだったのって思うような、そういうとこ平気でぶっ込むノブってやっぱ素敵っていうふうに思いました。でもとにかくね、ネタバレ全開で喋っちゃいましたけど、それでもこの映画の魅力は多分半分以上全然伝えたらられてないと思うんで、まあちょっとこれ気になった方ね、見てみてくださいよ。尾道三部作ってバカだなって思う。転校生は多分そんなことなかったと思うんだけど、時をかける少女とこれに関しては、寂しん坊に関してはやめてって思うところありつつも、やっぱりまた今回も俺は感動してしまったっていうところでね、これいい映画なんで、ちょっと皆さん見てみてください。でもあれだね、芸能界でこれからやっていくにもかかわらずこんな悪口言いたがないけど、これに影響を受けた内村照之さんはなかなかそういう人の気持ちを呼び起こすような映画が撮れてないっていうところは面白いなというふうに思いますね。まあ、というわけでそんな感じのですね、まあ、そんな感じで締めたいと思います。はい、というわけで今日の2本目は 監督さんが大林信彦で、主演が富田靖子で、富田靖子と尾身俊則で、寂しん坊でした。というわけで以上、レビュー 2.9 キロでした。はい、というわけでエンディングですね。今日はもう、まあ、短かったですけどもね、まあ三国志に救われたと、ルル聞いて今もう頭フラフラフラフラしてる状態でやってますけども、まあまあとにかくですね、まあ、コンディション悪くてもやるぞと今日も大ちゃんに言われました。なんだかんだ理由つけてね、今そういうタイミングじゃないとかって言ってやらないやつがいるけども、お前たち3人は違うんだもんなって言って、何が何でもやるんだろうって言って、そうですねって言って、特にそれ意識してるわけでもないんだろう、まあそうですね、立派なクリエイターだよって言われましたね。それが一番なんだってまた改めて言われました。俺はもうこっちさんとかうーちゃんのようなね、黙ってやる人が欲しいよと。で、何よりも黙ってやれってのはこれうーちゃんから教わったことですから、いいから黙ってやらねえかと。で、そうするとうーちゃん黙ったらできませんよ、始めて、だそういう意味じゃねえんだったらよって気合入れてやらねえかってこと言っちゃうわけですからつって言うわけね。さすがにゃんこ先生ということですけど、というわけでレディオ 2.4 キロではですね、皆様からメール募集しておりますんで、じゃんじゃんじゃがじゃん送ってちょうだいよ。俺も寂しん坊見ましたと、いきなりカメラのファインダー覗いてたらいきなり知らない女の子がカメラのファインダーに映ったっていうこともあったっていうことをね、そういうメール募集しております。はい、というわけでこんな感じのレディオ 2.4 キロでした。また来週。